成長、変化を阻害するたった一つの原因は力を入れること。この番組は太極拳世界大会トリプルメダリスト、独立系コンサルタントの人生戦略参謀ターレン坂本が、最高のパフォーマンスを最長に発揮するための唯一無二の戦略、脱力について、ビジネス、プライベート、心、体、さまざまな角度からお伝えしていく番組です。
脱力で世界を変えるターレン坂本の脱力のすすめ。皆さんこんにちは。脱力を世界に伝えるターレン坂本の脱力のすすめ、始まりました。メイン MC の坂本晴樹です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてターレン、今日も素敵なねゲストをお越しいただいてるんですよね。
お迎えしております。
はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います。今日のゲストは4代100年企業を目指す経営計画のスペシャリスト、川村久武税理士事務所の川村久武さんです。こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、
は
い、
ありがとうございます。今日はどちらからお越しですか？
今日は両国から来ました。
両国ですか？両国といえばお相撲さんがいらっしゃるようなイメージ。
そうですよね、はい、ちょっと残念ながらですね、自分のお客さんにお相撲さんはいらっしゃらないんですけどただあの日常はやっぱ街中で見かけますので、
はい、
自然というか、
うんうんうん、
もう風景に溶け込んで、はい、お相撲さんと暮らしているような形です。
そんなに身近にいらっしゃるんですね。
そうですね、本当に今食堂とか食べに行った時に行ったりとか、自転車乗ってたりとか、うんうん、本当にお相撲さんのプライベートはいくらでも見放題。
なるほどね。
でもお相撲さんもね、日本が誇る昔からのスポーツなんですけども、
ね、歴史を感じさせるね。
はい、
そうですね、
コピーですからね、
はい
はい、
ということ で、
はい、テーマが今回は4代100年企業を目指す経営計画なんですよね、
うんうんうん、これも歴史ですかね。
そうですね、
うん、そうで、川村さんがこの4代100年企業を目指す経営計画のスペシャリストということで、
はい、
ね、なんかいろんなことをされていらっしゃるということで、今日はその話が詳しく、
ね、詳しく、
はい、ぜひぜひ、
はい、
お伝えできればと思います。
はい、はい、楽しみです。それではここで一曲お送りしていきたいと思います。布袋寅泰でサーカス。
大森に愛され創業2年、あなたの街の動画屋さん、夢が目標に変わる場所、みんなの夢が集う大森動画工房もターレン坂本の脱力のすすめを応援しています。
はい、改めまして本日のゲストをご紹介します。4代100年企業を目指す経営計画、計画作成のスペシャリスト、川村久武税理士事務所の川村久武さんです。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
いや、よくいらしていただきました。
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけどね、はい、100年企業ということで、まあ、100年っていうのは結構聞いたことがあるんですけど、4代っていうのはどういうことなんですかね。
そうですね、はい、今私自身がですね、税理士事務所の3代目ということで、
うんうん、
事務所自体は昭和38年に創業ということになってます。でもうすぐ50年を迎えるところなんですね、
はい、
で私自身が今38歳ですので、うん、あと25年とか30年は自分が働く形になると思うんですけど、うんうんうん、私のあと4代目が継ぐとですね、うんうん、100年っていうのが視野に入ってくるかなと思ってます。
ですね。ちなみに僕よくね、日本はすごく古い企業が多いって、まあ、世界有数だって聞くんですけど、100年続くってどれぐらいなんですかね、はい、
そうですね、100年続く企業さんが全国で3万社
と言われて、
そんなにあったんですね、
はい、でやはりそれは世界でも1位の数と言われてますね。
なるほど ね、 こうね、人間も一人で100年ぐらいだんだん生きる、僕じゃね120万で生きるって言ってるんですけどでも企業事業となるとなかなか100年ってすごい年数ですよね。
そうですね、う
ん、でしかも川村さんのとこはもう3代目ということで、
はい、
なんか3代目となるとこうね、事業継承なんてよく聞くんですけど、
はい、
なんか2代目と3代目なりのこういろんな苦労とかあると思うんですけど、どんな感じなんですかね。
そうですね、うんうん、私自身もそうですし、
はい、
お客さんもやっぱり3代目の方が多数いらっしゃるので、やはりそういうお話がたくさんお互いしてるところなんですが、
うんうん
う
ん、
そういう意味で3代目とか2代目でやはりいつも出てくるのがですね、うんうん、やはりまあ先代 と自分というふうに常にまあ比較されてる状態になってしまう。また3代目になると初代もいて2代目もいて、うん、さらに自分なので、うんうんうん、まあ、比較が倍になって、こっちもこっちもで自分みたいな、どっちもいても比較されちゃうっていうことがあるっていうのはやはり共通の悩みですね。
なるほどね、はい、あのお客様にもそういうお客様が多い。
そうですね、はい、うん、それは本当に創業の当時からお付き合いのお客様がまだですね、うん、一緒にお互いに代替わりをしてっていうところもいらっしゃるので、うん、そういう意味では本当に長い関係でやっております。
うん、でその初代と2代ってなんとなくイメージできるんですけど、3代目となるとまたその関係性って本当にね、お二人と比較もそうなんですけど、はい、もっとなんかそこに何かこうやっていてこんなところは難しいとかこの辺がちょっと違うなって、多分3代続くとその後ってまた順調にいくのかなって感じするんですけど、うん、いかがですかね。
そうですね、うんうん、まあ、2代目の方の場合はあの初代 の、 まあその創業の流れというのをなんとなくまあ覚えてるわけですよね、うんうんうん、流れを組んでる、なんか苦労するとか成功とか見てるんですが、3代目の場合はもう生まれた時に会社ができている状態で、それこそ父親が2代目だったりするわけですから、うんうん、自然ともう3代目だって、うん、事業を継いでいくよねっていう周囲の期待がもう言われなくてもまあ感じてたりですね、さらにまあ企業としてそういう苦労する場面というのがなかなか感じられてないことが多いんですよね。なんでやはり周りからもお前のところは3代目だからいいよなって、どうせ会社継ぐんだよねですとか、まあそういうのを耳にしたりですね、自分の中ですね、なんとなく常にそれを意識して自分は継がなきゃいけないのかなっていうふうに過ごすっていうことが多いですね。
なるほど、なるほど。でその中で、まあ、決意して、ね、いろんな流れがあったにしても決意して3代目を継がれたっていうことなんですけど、はい、その中で、まあ、今のね税理士事務所というお仕事でご自身のねこう自分らしさっていうのを発揮していく必要があると思うんですけど、そのなんか秘訣みたいなどんなことが重要かねってのを教えていただけないでしょうか。
そうですね、はい、やはりあの義務感、どうしても義務感だけで継ぐっていう方が多いんですが、うんうんうん、それだけだとまあおのずと限界が来ると思うんですね、うんうんうん、なのでそれを継いだ上でその会社とまあ企業と事業とまあ自分だからこそできるものなんで、うん、そういう意味では自分がまあどうなりたいかとかですね、うんうんうん、そういうまあビジョンっていうのをですね、はい、ちゃんと見据えて、はいはい、それと実際今の事業をまあ組み合わせて今後こうしていこうっていう、そういう意味でのまあ経営計画というのがですね必要だと思います。
なるほど。じゃあその、まあ、特にね3代目に限らずだと思うんですけど、事業を長く続けていくためにもそういう経営計画、ビジョンに移っていくのが必要と。で、はい、あの義務感ってねばならないとかじゃないですか、はい、それからビジョンっていうと何々をしたいとか、うんうん、そちらに移るのってなんかこう近いようで葛藤とか乗り越えるなんかきっかけみたいなのがあったのかなと思うんですけど、その辺はいかがですかね。
そうですね、うんうん、そこは、うん、あのやはり両方大事だと思うんですね、はいはい、結局義務感を失ってただやりたいことだけやれば、うんうん、それはやはり、うんうんうん、今までの流れを壊してしまうものではあるので、うんうんうん、なんでそこをしっかりと義務感を抱えた上で、その上でそれをじゃあどう自分のところに落とし込むかっていうところですね。でそうするともっとあの常に過去に積み上げちゃうものがたくさんあるので、より近くに自分のゴールが見えてくるっていう形に気づくんですね。何もないゼロからじゃあここを目指そうってするといろんなものを集めなきゃいけないし、うん、学ばなきゃいけないし、うん、整えなきゃいけないと思うんですけど、うんうんうん、実はもうすでに過去の先代先々代とかがですね、うんうんうん、気づいたものを十分そこに使えるとかですね、ここから、まあ、少し形を変えてとかですね、うんうんうん、場所を変えてやることによってよりまあ、うんうん、一直線にビジョンに向かえるということに気づくことができました。
なるほどですね、はい、まあ、ちゃんと土台ができたってことに気づいたからこそ、はい、そこのビジョンに向かってまた進めるっていう感じなんですかね。
そうですね。
なるほど。じゃあそういうことを発見する一つのツールっていうのが先ほど言った経営計画っていうことなんでしょうかね。
はい、そうですね、
うんうん、ちょっと経営計画具体的にどんなことなのか少しお話しいただいてもよろしいでしょうか、
ね、はい、はい、そうですね、私、まあ、経営計画についてはですね、うんうん、まずビジョン、どういうふうになりたいか、ビジョナリープランというふうに言ってますけど、はい、どこを目指すのかっていうのを作りますと、うんうん、であとそれに向けて どう行動していくかっていう、まあ、アクションプランという言い方をするんですが、そういうものも合わせて用意します。で、大切なのがですね、あり方とかビジョンっていうのを決めて、ただそれだけでは実現はできないんですね。特に今事業である以上お金の問題が必ずつきまとうわけですので、
なるほど、
そういう意味で事業を続ける上で目標のものを手にするためにどれだけお金が必要なのか、逆にどれだけ資金を作ればいいかっていうのを逆算して、いくら必要だからじゃあ年間これだけ売上が必要だよねとか、こういう経費がかかるよねっていう、まあ逆算をするキャッシュフロー経営という言い方をしますが、キャッシュフロー経営の考え方で、実際それをまあ表に落とし込んだキャッシュフロー計画書というですね、そういうものを合わせて経営計画として作って、そちらをさらに作るだけですと結局は絵に描いた餅ではないですけど、たどり着けないことが多いと思うんですが、逆にそれをつどつど自分なり周りの方から確認をしてもらって、今ここに向かってるけどちょっとこっちにずれてるよねだとか、まだちょっとこのペースだよねって分かると、あ、じゃあこっちに軌道修正しようかとかですね、そういうふうに常にフィードバックを受けながら進むっていう、その PDCA をすることでよりビジョンに近づけるっていう形になります。
ではまず、経営計画というのは、ビジョンがあって、それに対するアクションがあって、それをお金で裏付けるということで、河村さん自身はその例えば僕が河村さんにご指導いただくとしたら、どんなステップでこんなご指導をいただけるんでしょうかね。
そうですね、まず今自分の状態がどういう状態なのかという、数字の面に関してはそこを徹底的に今確認をしますと、実際今どういう状態でどういうものを持ってるのか、そこを確認します。でその次に、じゃあ実際どういうビジョンが終わりですかというところを再度ビジョナリープランという形で作っていきます。でそこで土台とゴールができましたので、じゃあそれに向けて、あと5年ですか10年ですかっていうふうにですね、年数ごとで計画表アクションプランを作成して、であとはそれを常にですね、定期的に確認をして、こういうふうな状況ですとどうですかっていう、でこうしましょうか、ああしましょうかっていうのを、あくまで私がそこに行くわけではないので、変な言い方ですが、経営者の方が見かけたいゴールですので、そこについてフォローする、サポートするという形になりますね。
どれぐらいの頻度でこうお会いするような形なんですかね。
そうですね、そういうこと、月に1回というところもあれば、お客さんによってこういうチェックのところは半年で1回でもいいよというところもありますね。やはりなるべく刻みや小さく定期的にやることが大切だと思います。
なるほど。あと、うちのコミュニティもね、今2年目ですけど、これから100年続けようと思うと、いろいろ教えいただきたいなと思うんですけれども、やっぱり初めの現状把握、あと特にお金のことですね、それを毎月毎月とか定期的にっていうのは結構大変かなと思うんですけど、その辺のコツというか、あるいは河村さんにこうご指導いただく場合のこんなところを気をつければいい、そんなことはございますかね。
そうですね、ある意味私の本業というかメインの仕事は税理士という仕事をしてますので、そういう意味では会社とか組織の帳簿を作るというのが基準にあるんですね。なので逆に言うと、数字お金の面はこちらが定期的にフォロー資料をいただいたりすることによって、帳簿というのが出来上がってきますと。ですので、そのベースの数字は自然と毎月積み上がってきます。その情報をお会いした時にこういう状態ですよ、じゃあどうですかね、どうしましょうかっていうのを話ができるかなと思いますね。
じゃあうちもね、経理がありますから、それをやったものがちゃんとそういうビジョンとアクションにどう結びつくかっていう答えとなって、河村さんとお話してると帰ってくる、そんな感じなんですかね。
はい、
なるほど。じゃあですね、今いろいろ聞いていきましたけれども、4代100年ということで、河村さんの今考えてらっしゃるという、展望を教えていただければと思います。
はい、そうですね、やはりその2代目3代目だとか、特に3代目後を継いだ社長にしかできない経営っていうのがあるはずだと思いますので、その意味では私は経営者の在り方に寄り添って、で税理士としての会計税務お金の知識を起点にですね、経営者のビジョンをサポートする仕事を、これからもしていきたいと思っております。
そのコミュニティもぜひこれからよろしくお願いしたいと思います。
お願いいたします。
はい、河村さん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それではここで一曲お送りしていきます。椎名林檎で 丸の内サディスティック。小さな会社の儲ける力を育てる、スマイルマネジメントオーディットシステムの小野沢純一税理士事務所も、ターレン坂本の脱力の進めを応援しています。はい、今日はゲストに4代100年企業を目指す経営計画作成のスペシャリスト、川村久武税理士事務所の川村久武さんにお話を伺いました。
はい、川村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたかね、初のラジオ出演ですか。
そうですね、
はいはい、どうでした。
いや本当に緊張しましたけど、はい、田中さんと坂本さんのおかげですごい楽しくお話ができて、またこういう機会があるといいなと思いました。
ぜひぜひまた、
ぜひお待ちしてます、
ね、でも100年続くってすごいですよね。
すごいですよね。
なかなかね、あの本当に組織を100年ってちょっと想像ができない感じなんですけどね、うん、その体験をお持ちだっていうのが本当に素晴らしいですよね、うん、
はい、でもお話聞きながらやっぱりこう1代目がいらっしゃって、2代目がいらっしゃってからの3代目っていう、周りからのいや大丈夫だよね君のところはっていう、それ結構のプレッシャーなんだろうなと思って。
そうですね、本当に、まあ、皆さん軽い気持ちで言ったりはするんですけど、うん、当人としては本当にずしっと常に刺さるというか、うん、そういう感覚ですね、
うん、でもね、そのね脈々とあるものがあるからこそ、こう、ね、次の4代目に継ぐっていうところでも、はい、またいろんなアドバイスが ね、できる、うん、できていくんですよね。
そうですね、何しかもあればこその強みっていうところに気づくと、うん、本当にもっとなんか力を入れずにですね、はい、まあ、向かっていけるっていうことが分かります。
素晴らしい、素晴らしい、いいですね。脱力も入れていただいたところで、
そうですね、はい、はい、そしてあの経営計画のスペシャリストということで、さっきねお話聞きながら、はい、ろいろチェックをね、あの周りの目が大事だよってお話されてたじゃないですか。これ川村さんがこうねチェックしてくださるんだったらもう安心だなと思って。
そうですよね、
はい。
事務所の方の、
そうですね、はい、あの川村さん事務所、川村久武税理士事務所を、はい、あのしてやってらっしゃるということなんですけども、はい、もしご相談をね、はい、したいなという場合なんですけども、はい、あのどうやってご連絡を取れば。
そうですね、あの自社はあのツイッターを今やっておりまして、はい、と川村久武の実名で、はい、アットマーク3代目税理士という形で
素敵
出してますので、はい、ぜひそこでですね、まあ、検索していただいて、はい、メッセージ等いただければ、はい、相談、うん、ぜひぜひこちらもお話を聞かせていただければと思っております。
ぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いします。
そのツイッターは私の方もねフォローさせていただいているので、はい、よかったら皆さんね、はい、あのフォローしてくださいね。でいろんな相談していただければと思います、うん、全国3万社の100年以上続く企業のサポートをぜひこれからもやっててください、
はい、そうですね、はい、頑張ります。
はい、こんな感じでね、もう今日お話聞かせていただいたうちの創発コンスも2年目が100年目指してですね、はい、うん、どうやったらそういうの組織ができるのか、これからね川上さんにもいろんなお話を聞きながら、はい、メンバーのみんなと共に過ごしていきたいなと、うん、はい、改めて思った次第でございます、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
ちなみにあの創発コースでは何かこれからまたこんなことを企画してるんだよとかってあったりするんですか。
そうですね、秋からですね、はい、9月から3ヶ月連続連続講座リリースとのようにやりまして、
はいはい、
一見無謀なでも実は順調な、安定した、ね、ことをやっていきまして、なぜそれがちゃんといけるのかはまた興味のある方はね、あのお話したいと思います。
そうですよね、はい、本当あのね皆さんここのラジオ出てくださった方もそうなんですけども、
う
ん、創発コースの中でいろんなね取り組みを
そうですね
されてらっしゃるので、うん、ますますこれから
楽しみ、
どんな風になっていくのか
楽しみですね。
はい、川村さんもぜひ、はい、ね、なんか一緒にねやっていけるようになっていくと、
は
い、
多分、はい、出てくれるんじゃない
か。そうなんですね、はい、ますます楽しみですね、は
い、楽しみですね、
お願いいたします、はい、
ありがとうございます、
はい、
番組では皆さんからの感想リクエスト、そしてターレンへの質問を募集しています。川崎 FM のホームページにある番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にターレン坂本の脱力の勧めとお書きの上お送りください。いや川村さん今日は本当にご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回なんですけども、次回は9月22日火曜日14時にまた皆さんお会いいたしましょう。
はい、それではサイチェーン。
サイチェーン。